コーはハルトです。ナイナルトリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。東大教授が教える独学勉強法は、東京大学経済学部教授の柳川の隆起が自身の独学経験を踏まえてまとめた学び法の指南書きである。高校に進学せず海外で独学を続け、通信制大学を経て研究者になった経緯を背景に、独学を特別な才能ではなく再現可能な技術として捉え直す点に特徴がある。扱う内容は、資格試験の小手先のテクニック都度というより、なぜ学ぶのかという動機づけからテーマ設定、情報収集、読書、整理と分析、アウトプットまでの一連の工程をどう設計するかに重点が置かれる。勉強の本質を考えることに据え、受け身の理解に止まらず疑問を立て材料を加工し、自分の言葉で表現して初めて理解が深まるという姿勢を繰り返しとく。独学しながらも他者との交流や学びの場を活用する現実的な提案も多い。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、勉強の本質を考えることに置き直す。本書の中心には、勉強とは知識を貯める作業ではなく自分の頭で考える力を鍛える意図並みだという主張がある。問題集を解いて正解を積み上げるだけの学習は短期的な成果に結びつく一方で、答えのない問いに向き合う力を育てにくい。小手著者は、学びの起点を何が知りたいのか、なぜそれが気になるのかという問いに置く。問いが立つと、読むべき本や集めるべき情報が定まり、学習の筋道が見えてくる。また、理解とは、読んだ内容をそのまま受け入れることではなく、自分の中で噛み砕き、納得できる形に組み替えることだとされる。この考え方は、学問的な学びに限らず、仕事の調査や新しい分野の自己研鑽にも応用しやすい。覚えることに追われる感覚から離れ、理解の深さを軸に学びを設計するという視点が本書全体の土台になっている。次に、独学の工程をテーマ設定からアウトプットまで捉える本書は、独学を思いつきの努力ではなく工程管理できるプロセスとして描く。最初に重要なのはテーマ設定で、広すぎる関心をそのまま抱えず、まずはこの範囲を理解するという単位に落とし込む。次に、資料や情報の集め法を考え、入門書から専門書へ段階的に進む道筋を作る。読書は読料自体が目的ではなく、後で使える形で要点と疑問を残すことが重視される。集めた知識は整理し、関連付け、比較し、自分の仮説や理解の枠組みに組み込むことで分析に変わる。そして最後に、文章か発表、誰かに説明するなどのアウトプットを通じて理解の穴を発見し、学びを現実の判断や行動に接続していく。独学が続かない理由を石の弱さに返すのではなく、工程の設計が曖昧なまま走り出すことに原因があるという視点が、再現性のある勉強法として説得力を与えている。さらに、本は著者と対話し疑いながら読む本書では、読書を受け身の摂取ではなく対話として行う姿勢が強調される。書かれていることをそのまま信じるのではなく、なぜそう言えるのか、前提は妥当か、自分の経験や他の資料と矛盾しないかを確かめる。時には反論するつもりで読み、理解できない箇所が残っても立ち止まりすぎず、問いとして保留しながら前へ進む。こうした読み方は、単に批判的になるためではなく、理解を深めるための技術である。著者が示す独学の感覚では、分かったつもりを避けることが重要で、読んだ内容を自分の言葉で言い換えられるか、具体例に落とせるかが理解の基準になる。さらに、複数の本を照らし合わせることで、同じ主題でも見方が異なることを知り、自分の立場を形作れるようになる。結果として、読書が知識集めから思考訓練へ変わり、学びの質を底上げするという位置づけになっている。そして、学びは加工業であり、熟成させてから使う。著者は、勉強を加工業のようなものだと表現し、情報を集めるだけでは学びにならないと述べる。材料としての知識を分類し、関係づけ、重要度を判断し、自分の目的に合わせて加工して初めて使える理解になる。ここで重要なのが熟成という発想で、学んだ直後に全てが明晰になるとは限らない。時間を置き、別の本を読み、具体的な問題に当てはめる過程で、点が線につながることがある。だからこそ、のんびりじっくり取り組む姿勢が推奨され、完璧主義よりも継続と試行錯誤が重視される。学ぶ速度は分野によって変わり、時間がかかることは不得意の証明ではないという見立ても、独学者の不安を和らげる。早くこなすことを優先すると、加工や熟成の工程が省略され、理解が薄くなる。学びを自分の中で再構成し、必要に応じて取り出せる状態にするという考え方が、独学を長期の力に変える狩りとして示されている。最後に、 独学は孤独ではない外部の輪とアウトプットで深める独学という言葉から。一人で閉じこもる学びを想像しがちだが、本書はそれを修正する。基本は自分で進めるとしても、公開講座や勉強会、スクーリング、議論の機会など外部の場を活用することで理解は大きく深まる。理由は2つある。第一に、他者の問いや視点に触れることで自分だけでは気づけない論点が見つかる。第二に、アウトプットの場があると自分の理解を言語化する必要が生まれ、曖昧な部分が露呈する。著者は、本を読むときでさえ頭の中で対話し、ディスカッションする感覚が重要だと述べ、独学と対話を対立させない。さらに、学びの成果は実生活や仕事の判断に応用されてこそ価値が増すため、小さくても外に出す習慣が推奨される。独学の自由度を守りつつ、他者との接点で学びを鍛えるというバランス感覚は、独学が続かない人にも現実的な道筋を与える。結論として、本書は勉強が続かない、挫折しやすい、何をどう学べばいいかわからないと感じる人に向く。特に大学以降の学びや社会人の学び直しのように、誰かがカリキュラムを与えてくれない状況で力を発揮する。得られる実益は、学ぶ対象を選び、資料を集め、読み、整理し、考え、アウトプットするという一連の流れを自分で回せるようになることだ。これは資格試験のような目標にも応用できるが、本質は知識の量より思考の質を上げる点にあるため、即効性のテクニックだけを求める読者には合わない場合もある。同種の勉強方法と比べての特徴は、独学を精神論ではなく肯定として語りつつ、のんびりじっくりでいいという現実的なペース設計を明確に打ち出しているところにある。また、疑う読書や対話的な姿勢を核に据え、学びを自分の中で加工し熟成させるという比喩で、理解の深まり方を具体的にイメージさせる。学び方そのものを学び直したい人にとって、長く参照できる基本書きになりやすい一冊である。ご支援いただける場合は、柳川則之。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。